イザヤ書26章3節をお読みいたします。志の堅固なものをあなたは待つとき平安のうちに守れられます。その人があなたに信頼しているからです。それでは平和の君と題して田辺千佳子さんの証しをしていただきます。それから分かち合いを時間があればやります。それではお願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
ですね、あ、聞こえますか？はい、私今回英語で書いて、私やっぱり日本語がね、難しいので、Google トランスレーションをやって、でそれプラスその書いてあるのをちょっと久くんが見て書いて、なんかその文章とか書いてもらったんですけれども、そういうことです。なんですけれども、今日の、証はまず毎年、クリスマスももう終わったんですけれども、毎年この時期ですよね。なんかいろいろカードとかラッピングペーパーとか、なんかあとオーナメントとか、アメリカでいう枕とかいろんなセーターとかに、もう本当あらゆるところでその平和、ピースっていうのをすごい見ますよね。なんかアメリカの、特にこの文化というか、なんかその言葉は目にするんですけれども、でもなぜ私たちはどこでもそのピースっていうか平和を目にするんだの、するん、あ、するのに心の中で平安を感じないのでしょうかね。なんか本当にクリスマスの時期とか、本当にね、なんか買い物とかデパートとか行っても、本当になんか人みんな、なんかすごくいつも急いで養生しますように、みんな急いで、みんなすごくない本当にイライラしてますよね。なぜかこんな時期になると人がバーッと来て、すごいなんか本当にみんなイライラして怒ったりしているような、いるように見えます。でなんかみんなその周りの人が文句を言うのを聞いて、でそれでなんか自分もなんかみたいなうんざりしたり、なんか駐車場とかのなんか争いとか、そういうなんかね、怒鳴り合ったりとかするのでも、それを見るだけで同じように、なんか自分もなんか間接したのかように同じようなね、なんか気持ちになるのがあります。そうなるね、なるかもしれません。で自分はなんかそのなんかこの今ね、クリスマスも終わって、なんか振り返って、1年振り返ってみようとして、でもこの年が終わることと、どうして新しい年をね、迎えないといけないっていうことをなんか考えてきたら、なんか急にまた不安が感じることを感じるんですよね、なぜか。なんかこう。で、その時に、なんか、ああ、なんか今自分何がいいかな、何を探しているのかなと、こう考え始めました。で、その中で本当に、ピースっていう平安っていうのが今必要だなと、思いました。で、私にとっての平安の定義は、本当に文字通りね、ピースっていうこと。だから、問題は望まない。または問題を避けたい。騒いではなく、もう本当、ピースってか、静けさをください。と、そういう、種類の平安でした。で、その、で、このね、今日のその課題というか、それを考えて、でそれでいろいろこう探なんかこう調べてたら、そのヘブライ語ではその完全な平和のことをシャロームシャロームっていう、 perfect peace っていうのはシャロームシャロームというそうで、その同じ言葉をこう繰り返してシャロームシャロームっていうことより、そのすごいその意味を強めてるっていうので、おお、そうなんだっていうのがあって、ああそうなんだ。でこれは私が期待しているように、再び問題が起こらないという意味ではありません。だけど平安に気づくために問題が必要になることもあります。ああそっか、そうなんだと、それもなんかすごい思って、で平安は問題がないところにはありません。そうですよね。なんかあ、それもそうか、 私の場合、その反対をなんか望んでたけど、でもそうではないんだっていうのをこう考えさせられました。で、主の臨在の中に平安を生み出すことができると、その平和の君、Prince of Peace は、私たちにこれらのことを与えてくださいます。神と共にいることの平和。God, with peace ってことですね。だからイエスへの誠の信仰と、神の平和は神に、頼っている人たちのためのものです。自分自身に頼るのではなく、私たちは神の、存在に頼る必要があるという、平和の君である、だからプリンス・オブ・ピースであるイエスは私たちに平安を与えてくださいます。で、主の平和は自分によるコントロールではなく、神への降伏、だからスレンダー、だから自分でコントロールするんじゃなくて、本当に神様に頼るっていうのが、そういうこと、幸福の中にあります。つまり平和のパラドックス、パラドックスってことですよね。なんか本当に不安や心配を感じている時、なんか本当に、まあ今もそうなんですけれども、本当になんか私たちは自分によるコントロールの力を本当に大きく評価し、神の本当弱、あの良さ、すごい、その良さを本当に小さく評価してるなと、しています。で、本当に例えば、なんか皆さんが本当に倒れるとき、なんか、まあ、吹けるというか倒れるときですよね。そのとき、どちらの方向に倒れるでしょう。常に自分が、こう、なんかこう、そっちの方に倒れますよね。傾いてるときに そっちの方に倒れますよね。こう、で、倒れるときに。ですけど、だから、本当に神様にソレンダー、降伏するというのは、こういうことです。だから、本当にこう、倒れるときに自分は、本当に、なんか、そのときに神様に頼ってるのかなって、それを考えてみたら、なんかいろいろその不安な時に自分はどっちなのかなっていうのを考えてみてください。なんか本当にそしたら、ああ、そっか、やっぱり自分のコントロール、ね、だからやってるのか、本当にスレンダーっていうか、本当に神様に、ウィーナーっていうか、そういう意味、だからそれってそういうことだなと思いました。で、本当に自分自身をコントロールして、踏ん張ることもできるかもしれません。でも、時としてそのまま倒れるということによって、神に頼るのも必要なんでしょうか。ごめんなさい、結局分かんない。
かわいい。
そう、でもなんか最初英語でこう書いてやったんですけど、でも本当にそうですよね。なんか皆さんもいろいろそういう不安とか、なんかあると思うんですよ。細かいこと、大きいことでも、でも本当に、私もそうなんですけれども、さっきも言ったように、なんか年を明けることにして、なんか、ああ、いろいろ振り返ってみたら、また新しい、なんか年が始まると、その不安というか、そのまた重さというか、また最初からスタートなんだっていう、なんかそれだけでなんかすごい不安って感じるっていうんですけど、でもやっぱりそれって自分が、ね、自分がそう思い込んで、やっぱりそういう時こそ、やっぱ神様、ね、自分がね、どちらにこう頼ってるのか、ね、傾いてるのかっていうことを思い出して、なんか本当に今日の、タイトルというか、その「プリンス・オブ・ピース」っていうのは、本当神様から頂いてるんですけれども、本当にピースっていうのは、神様がピースっていうのも忘れないように、なんかいろんな周りには本当にいろいろありますけれども、なんかね、なんかネットで見て、またニュースとか、まあ、戦争もあるけど、本当にその戦争の中で今生活してる人もいれば、本当にいろいろみんなありますよね。本当、さっき言った小さいこととか大きいこと、全部いろいろ、もういろんな、それを読んだだけですごい不安とかあるけど、神様は、だからそういう、なんかそうじゃなくて、神様だけ頼る。 なんかその周りにあるものは本当になんかいろいろそういうなんかなんていうのディストラクションというかそういうものの中であるけどやっぱり神様だけという神様にスレンダーするっていうことはすごく今回その自分が思ってるピースと全然違うそうじゃないんだというのを本当に読んでああそうなんだということを気づかせて、くださいました。でみんなもまたこれからね新しい、まあ、年が終わって新しい年が始まるんですけれども、皆さんはなんかそのピース、皆さんのなんか中で平和っていうかはどんな感じなのでしょうかというのを話し合いと、やっぱりみんなもそういろいろあるので、小さいのかまた大きいものいろいろ抱えている中でやっぱり神様が私たちに与えてくださったもの、マリさんもさっき祈ってくださったけど、本当に神様は私たちのために、ね、犠牲になってというか、本当に今のこの時期で神様がこうして誕生してくださったのも私たちのためにっていうのもいろいろ考えさせてくださって、やっぱりそのミーニングですよね。クリスマスはただのそういうの、文化的なものじゃなくて、本当に神様が私たちのために生まれてきたというか、そのことも考えて、その平和というテーマっていうか、プリンスオブピースですよね。本当に神様がプリンス、the Lord of Peace、神様が自身がピースっていうことを、シェアしたかったので、はい、今日は以上ですけど、はい。
そうですね。神様がやっぱりその、なんて言うんですかね、神様の中に包まれるのが本当の平和ですよね。やっぱりその自分のこのなんていうか地位とかお金とかそういうものにこう支配されると本当になんかそれを守らなければいけない、またそれが出てきてその葛藤みたいなのが出てきて、本当の平和みたいなのをね、やっぱりつかめないのかなとか思いましたね。あとシャロームシャロームって2回言うとね、本当に平和ってそういうユダヤ人の人が聞いたことありますけど、どっかの牧師が感謝ってこう2回人がいましたよね。まあ私が2回言うと、妻が感謝っていうのは一言で言うのはやっぱりその、なんていうか2回言うとなんかわざとらしく指摘されましたけど、しました。皆さんどうですかね、平和について。
いろいろ今日のすごいトピック考えさせられたっていうか、まあ、毎回そうなんですけど、やっぱりそのなんか災難とかそういったものがないとピース感じられないっていうのがちょっと悲しいなっていう人間として。でもまあ確かにそうだなっていうのと、私も千佳子さんと似ててなんか、この先、何を自分が恐れてるんだろうって、本当は信頼神様してたら恐れる必要ないのに、なんかそのピースが心の中にないって、なんか自分でそれは思い込んでるのかなって、今ちょっと千佳子さんの話を聞いて思ったりして、やっぱりこう、なんか自分の中で矛盾してていろいろと、なんか、例えばまあ私の話です言うと、まあとりあえず、まあご存知のように私今ね、調停中じゃないですか。で、弁護士さんにやっと、自分の条件を言えて、もう自分の中ではもうこれ以上できることは何もないっていうふうに思ってて、あとはもう本当に神様に委ねるしかないっていう、なんかこう、やりきったっていうか、自分の中ではできることは全てやったっていう、そういう思いもある 反面不安もあってピースがない自分の心の中に。だからなんか中途半端に信じてるんだろうなっていうのもあったりとかして、でもかといってもうね、今年も1年間私が必要なものを全て神様くださって、なんだかんだ言いながら1年間ちゃんとこう過ごせたことに本当に感謝で、もうすごい不安もいっぱいある中で、とりあえず普通に子供、子育てをできてることはすごくし、あの、すごく幸せなことで、で、千佳子さんが言ったように、まあこういうことがあったからこそ、なんか、平安な家庭ってどう、なんていうのかな。平和な家庭ってどんな家庭っていうのをすごい考えさせられたし、今回。で、その中で今その争いがなくて、いい感じになってるのが、あ、本来はこうあるべきだったんだなってすごい思わせられたところもあるし、まあいろいろ考えさせられました、今回。平和って私も平安とかそういった意味で。以上です。
まあ、今のなんていうか、世界情勢のなんか、ね、ニュースとかで見るけど、まあ、今だからじゃないんですよね。なんかその戦争とか起こってるのって昔からそうだし、本当にこれ人間が想像してから、想像されてからずっと続いてるんじゃないかな、戦争っていうのは。まあでもイスラエルの民たちは、その信仰深い人たちは、やっぱり神様を見つめてずっと来てたという、それでまあ神様が本当に祝福を与えられたということですよね、歴史があるし。まあ戦争をやってることに平和じゃないと思ってるけれども、でも神様は常にそれを見られてる、ずっと。やられていて、ただ昔のようになんかその近くはないですよね。例えばアブラハムとかモーゼの時代もやっぱりその近さがなくなってきてるっていうか、声みたいのが与えられないっていうか、まあこれはどうしてなのか、ちょっとね、思いますけど。でもまあ、生かされてるっていうことはね、本当に。そして私たちには、やっぱり、素晴らしいものが、与えられる。
聖書のさ、歴史見たらイスラエルの人がいかに信仰がなかったかっていう歴史でもあるからね。だからそこはよくわかんない、正直。まあ、それよりも、この世は良くならないって聖書に書いてあるから
この世、
この世は良くはならないって。
イエスさんも言ってるよね。
そしたらさ、ちょっと素朴な疑問なんだけどさ、この世が良くならない、まあ神様はやっぱり私たちの想像された方じゃない。で、全てのコントロールができる方なのに、どうしてそれをそのままにするっていうか、平和にされないんだろうか。
いや、コントロールするので平和が何しかどうかは別よ。でしょ？だって。
なんていうか、まあ人間がもちろんその罪深いものだから、そういう社会だからっていうのはわかるんだけど、まあ普通に考えると、なんで神様ってその辺をこう争いのない世界にしないんだろうねっていうふうに多分普通
多
に
くの人
思う
は思う
と。
よな。
だからなんでだろうなって思う。
でも不完全なものだけど自由を与えてくれるところに愛があるのかなと思うよね。だってやっぱりそのガチガチにして育てた子ってかわいそうな子いいじゃん、正直言って。
あ、そうか、分かった。今、すっごい分かった。親としてね。
でも神様、父なる神っていう言い
いや
方
い
す
や
る
い
の
やいや、
は。
分かった分かった分かった。すごい、今のすごい説得力あった。
とは、しゃん持ってんだけどね。
なるほどね。
で、神様は両方ともだから、本当だから、そのさっきの平和の君ってプリンス・オブ・ピースだから、両方ともだから、その平安を与えてくださる、プラスそれをも取る。
平安を取ることもできる。
そう。だから、
教えるためにね。
そう。
そ
だ
れ
からその、
は、例えば親としても、子供に失敗させるってことはね。そういうことね。
可愛い子にはって言うじゃん。
だから、それで神様が私たち
ほ
に、
らねっていうことでしょ。
ライオンでもか、崖から突き落とすって言うじゃん。あれはちょっと極端か。ちょっと、それちょっと極端やけど、それは、使える子ばっかり選んでるだけやけど、人間はそうじゃないじゃん。
確かに、神様は私たちをコントロールさするために作られたわけじゃないもんね。それってに、毒親だもんね、ある意味。確かに。それが正しいわけじゃないんだわ、そういえば。もうなんかそれを聞いたらすごくよくわかった。
あとやっぱり忘れてもらっては困るのは、神様がやってるわけじゃないんだよね、悪を。そうでしょ。
悪を神様
戦
が、
争を作ってんのも、これ神様がやってるわけじゃない。
サタンに、
そこなんですよ。
ささやかれて、それに従ってる人間ってことね。
でも許されてるって。
許されて、黙認してるのか許されてるのか分かんないけど
でも
ね。
ね、ほら、神様がやらなければサタンは動けないっていう話もね。結局はね、そこでね、許された何かが、そこでそれを許された何かが。
それは止めないという
止め
ね。
ないという理由
サタンも許されてんだよね、今はね。
そういう許せない、許可って意味の許すでしょ。
ああ、そうそう。
だから
許可してんだよね。
許可しなければサタンだって動けないっていうことね。
そうね。
だから、
僕、止めようと思ったら止めれるわけだから。
止める。だから何かの理由で神様がそこを止めなかった。
それを天罰と取る人も多いけど、そうとは限らないじゃん。止めてないだけの。止まるし、人が勝手にやってることをね。
まあ、いろんな、でも戦争だけじゃないよね、その悪っていうか、そのネガティブな 例えば病気なんか本当に分かんないよね。これなんであの人がああいう、例えばそのあるじゃん、ALS だっけ、ああいう病気になるのかとか、もうそこまで言ったらもう本当に分かんないね、本当に。後で聞かないとね、死んだ後にね、神様が、何なのかって。まあ、がんとかだったら、原因とか、ねえ、一応ある。
でも昔は分かんなかっ
分
たわ
かん
け
な
だ
かったけ
から、
ど、
どんな病気でも今分かんないものも、何十年後かは分かるかもしれないじゃん。それ今分かんないから、不思議があるっていうのは、
ああ、そう
確かに
ね。
そうだけど、
まあ、100年後ぐらいだったら、
4、5年で分かるかもしれない。分
ねえ、
かん
そ
ない
う
よ、そんな。ね、だから、一概にほら、どの病気がどうのこうのって言えないし、エイズだって絶対もう治療不可能って言われてた時期があるわけじゃん。癌だって絶対死ぬって言われてたじゃん、前は。だから、それは、そこは分かんない。だから、線引きようがない、うちらにはね。
まあ、でもその原因が何かっていうのは本当に分かんないよね。なんでこの人がって。あるよね。
あるある。
この人、なんで。あれ？マリさんはいますか？
はい、はい。あ、
いますか？ちょっと。
いや、まあ、クリスマスから、この休日と、まあ、この群れのためにだとか、ひろこさん、あやさんのご家族のためとかも祈ってたんですけども、で、私自身ももうずっと、なんかね、心に騒ぐものがあるって言って、さっきの今の、こういう状況の時にも、いつもなんか私たち、毎週のその証とかで、神様になんか明け渡すとか、委ねるとかっていう、その課題に、 ぶち当たるというかですけども、それぞれか各家族、各個人で、そういう課題を持たされながら、本当になんか、そうだよね、受け渡して信じていこうみたいに、ちゃんちゃんで、ちゃんちゃんっていうか、そこで、礼拝は閉じるんですけども、なんか、こう、抱えるものが、やっぱり、あるとき、すごい重いときって、委ねます、祈ります、あなたに明け渡します、信じてます、確信してますとか、祈ったり、こう、そうしましょうってなるんですけども、なんかこう、その、明け渡し方、信じ方、それがなんかこう、ぼんやりと、この状況に置かれて、どう、平安を心に持っていけばいい、保てばいいの？どういうふうにこう、信頼して歩んでいけばいいのっていうのが、いつもやっぱりぼんやりわかんないんですよね。なんか、まあ、なんか、そんな具体的にわかるもんじゃないんでしょうけど、いつもここに、こう、ぶち当たるなって思って、私も来年度のこ、来年のこととか考えたら、やっぱりこう、祈ります。あなたと共に歩ませてくださいとか、こう、祈っても、やっぱり不安の方に帰って、具体的なこ、あの、解決策とか、そういうのが、こう、欲しい。で、ちょっとこれ悪の働きなんですけども、その、祈るとか、なんか、そういうので、こう、やっぱりこう、空に祈るみたいな感じになっちゃう時が多くて、そしたら、こう、YouTube、時間があったら YouTube とか見たら、こういう年末とか、なんか占い、来年度の占いとか、そういうの出てくるじゃないですか。で、ぼんやり見てたら、なんかこう、駅の占いで、あなたはこう、1月はこうで、2月はちょっと金銭面の出費が多くて、3月は、トラブル、人間関係のトラブルが、家族のとのトラブルがとかだったら、それ言われたらなんかこう、どうすることもできないんだけど、そこに向かって、心を整えておかなきゃとか、なんか、使わないようにしなきゃとか、なんか、そういうふうにこう、なんです、本当、悪魔の働きだと思うんですけど、そういうなんか、ささやきかけじゃないんですけども、対処の仕方、その、人間的な占いとかだったら、そういうふうに言ってくるじゃないですか。こういうトラブルがあります。なんか、そっちの方に行ってしまうというか、行くか信じるわけじゃないけど、ああ、そうなのか、みたいなことがあったりして、ちょっと頼る？なんかこう、心しておくみたいな。なんか、ちょっとそういうことがあったりして、心の騒いでる、旧、ホリデーです。
で
はい。
も、
あと、ちかこさんがおっしゃった、やっぱりこう、クリスマス時期、どこにでもピース、ピースってこう、言葉が溢れてるのに、本当に資本主義を大暴走するような、こう、思わぬ人からこう、チョコレートのギフトをもらって、この人漏れてたわ、この人に買いに、プラス走らなきゃとか、この人呼ぶつもりだったんじゃなかったのに、呼んでなかったから、また別でやらなきゃとか、そういうことばっかりに忙しくて、気を病んで、なんか、全然なんか平安じゃなかったんですよ。で、そうか、平安ってここ明け渡すことで、本当なんか疲れたもの、重荷を負うものは私のところに来なさいっておっしゃってんのに、なんかもう本当資本主義商戦でやったからやってあげなきゃみたいなのが忙しくて、なんか、そういうので、なんか心を騒がせてばっかり、全然休まらない。何が平安なんだろう、何がピースなんだろうっていうような、感じで、こう、幕を閉じたっていうか、まだ、クリスマスは幕を閉じた感じで、ちょっと反省しました。はい、以上です。
さっきここの、教会にいつもこうメッセージがあるのね。私結構好きなのね。いつもなんか今週何書いてあるかなと思ってで見たら「ニューイヤーニュービュー」って、本当にシンプルだけど、なんかなるほど、 New Year, New View。その New View って変えたら、あ、なるほど。とか、ちょっと今日のメッセージにも、まあ、自分が悩んで、そういうなんか不安だったことを、あ、ニュービューか。というのも今日は大変でした。なんかすごい面白いね。そういうなんか小さなメッセージというか何かで、やっぱりこう、神様はいろいろ見てくださってるとか、なんか、
まあ、最初、自分が言った最初じゃないか、悪みたいなのがあるじゃないですか、そういう病とか、戦争に関してもそうだけど、でも、それって本当に、まあ、考えたんだけど、それはもうなんか期待できないことになって、そういう本当に不尽な病とかなる、ね、内藤さんがそれ、戦ってらっしゃる。そういうのを考えるときに、それが神様が許してるとか、そういう、もちろんそれは許してるだけれども、でも、私たち一人一人に説いてると僕は思うんですよね。例えばそういう病気の方とかに関して、イエス様が本当に隣人を愛するということですよね。そこがやっぱり重要なのかなと。誰がその病気になってるとか、誰が困ってるとかっていうのは、もちろんそれを見るのも大切だけど、それであなたは何ができるのかっていうことなのかな、イエス様が。まあ、ちょっと前絵描くみたいな感じですけど、そういうふうに、そういうことなのかなっていうのは思いましたね。
さ、ちょっとこれ長いから喋る予定もなかったけど、ちょっとみんなの話聞いてちょっとシェアさせてください。一つ、これ何回も聞いたっていう人もいると思うけど、自分が大学出てアップステートの大学院に入って2年で卒業できずに、でまあ2年いた、ちょうど1年目が終わった時にここの教会見つけたんやね。できたばっかりで。だから2年経った時っていうのは、うちの教会に少しずつ来始めて1年経ってて、まあ、初めて自分の意思で行く教会が与えられた。で、初めて半年以上続いた彼女も与えられた。そういう状況だったんだけど、日本語を教えながら学費をもらってたわけね。ジャパニーズ101って教えて。でもなんか成績もあんまり良くなかったし、あと、日本語教えてるのになんでコンピューターサイエンスでこいつは奨学金もらってんだって誰かが指摘したらしくって、もう払えないって言われて、これ以上親に迷惑かける気もかけれないし、成績もそんな、このまま続けててもうまくいかないしっていうんで、学校からもなんか成績どうにかしないと退学やとか手紙来て、あと、日本語の学部の方、アジアンスタディーズの学部からは、こういうクレームがついたんで君にはもう学費払えないとか。でもって、もう学部アンダーグラジュエイト出て1年以上経ってたから、あれプラクティカルトレーニングも使えないんだよね。で、大学院は卒業してない。日本帰らなきゃいけないじゃんと思って、必死になってアップステートからもこの辺の日本、もちろんアメリカ人なんか取ってくれるわけないよね、そんな。でも片っ端からニューヨーク近辺の日系企業に電話しまくって、全部も電話で、ビザないの、ビザないの、ビザないの、ビザないの、で1件だけ社員2人って書いてるところが、社長いませんって言ったら、もうダメだろうな、社員2人っていう小さいとこなんかと思って。そも全部道が閉ざされたような気になって、一人でシャワーの中で泣きながらシャワー浴びてて、30分40分入ってたね、あの時は。でも、その時委ねたっていうのは、だからもうせっかく数ヶ月以上続いた彼女も 与えられたし、教会にもね、久しぶりに自分の意思で行くようになったし、全部諦めなきゃいけないのかなと思って。でもその時、諦めるっていうかどうかおかしいけど、ギブアップっていう、そのアップだよね、ギブラアップっていう、こっちに渡すっていうのを考えて、これでもしも自分が日本に帰んなきゃいけなくなっても、それが御心であれば、日本に帰って今よりもっといい、あなたにとって自分にとっていい、あなたにとって自分のための生活が与えられるっていうのを信じますってね、祈ったわけで。それ全部委ねたわけ、全部。 泣きながら、全部これせっかく10年アメリカ住んできたけど、やめちゃうんかなって。日本に帰ってもさ、日本で働いたこともない、ろくに日本語もね、英語も分かんないのに使い物になんないとか思いながらも、それでももしも神様の御心だったらどうにかなるっていうのを委ねたわけね。それでまあシャワーから出て、ダメ元で、そういや1件だけ社員2人っていうので絶対取ってくれそうなとこないよな、取ってくれそうにないよなって思うとこがあって、もう1回ダメ元で電話したらすぐ来てくれって言われて、6年働いたよそこで結局。だからそういう感覚があったから、今度ね、母ちゃんがちょっと病気になって心臓を患って入院して退院して、まあ、あと薬飲んでりゃ何とかなるだろうって言われて、あ、一安心して、今度は親父が脳梗塞で倒れて、その時になんかね、変な安らぎがあったっけね、心の中にね。ちょっと勘違いして、これも神様がどうにかしてくださるから委ねようっていう。なことはない、母ちゃんさっさと死んじゃったしさ、その時になんか話がちゃうじゃんとか思ったよね、その時は。だけど母が亡くなって、で姉家族が親父の面倒を見てて、病院にも連れていく中で脳梗塞の検査を続けてって、よく調べたらもう何十年か分かんないけど、すごい長い時間かかって、お父さんの脳がおかしくなってますねっつって。少しずつ小さい脳出血が至るとこにあって、もうかなり長い時間かかってここまで来ましたっていう。それでまあ、これ奇跡ですよって言われて、なんかよくお父さんこうやってお子さん3人も育てられましたねって言われて、心当たりが一つあるとしたら、親父が結婚する前に21歳の時に顔面ぐしゃぐしゃにするような交通事故にあって、それぐらいしかないんだよね。ということはもう40何年かかってその脳梗塞にたどり着いたみたいな。だからその時は自分は母ちゃんが病気、親父もおかしくなったことを、これから神様が良くしてくださるって勝手に思い込んだ、そういう信仰で勝手に委ねてたんだけど、実はそれまでがすでに奇跡だったっていうね。だから自分たちは委ねる時ってこれからのことばっかり考えてるよなって思ったわけ。これから良くなる、じゃあ今までが奇跡だったじゃんっていうのは、うちに関して言うとよ。だから自分たちの存在自体が奇跡だったっていう。親父が事故んなかったら別の人と結婚する予定だったらしいね。親父がね、顔ぐしゃぐしゃにしなかったら。したことによって結婚する予定だった人が、いきなり、私やっぱ東京行きますって うちの田舎出てった。親父曰くよ。彼女は彼女なりに別の理由があったかもしれないけど、親父曰く事故ったからあいつは逃げてったってみたいな言い方して、そう、事故ってくれなかったらうちらは生まれてこなかったし、ね、だからその40何年かかかって、少しずつ脳がおかしくなったっていうのも、そこに神様の奇跡があるっていうのは、やっぱりだから委ね方を間違ってたんだけど、でも仕事見つけた時の委ね方でいい気になってたっていう、そういうのがあったから、2回目はちょっと委ね方間違ったけど、その中で何か教えてくれたっていうのがあってね。だから委ねるっていうのはうちらが予想することじゃない方がいいと思う。だってうちらが予想できる範囲の神様なんかいらない。いつも言ってる言葉ですけど、なんだっけ、いつも言ってる そうだ、ブルースなくしてゴスペルなしっていうね。平和っていうのは、さっきの話にあったように、問題がないとこは平和が分かんないわけね。だからイエス様が世の光ってことは、世の中が闇だからよ。世の中がずっと光だったらイエス様は光らないね。もしも、ちょっとよく、すごい時々気になることあるんだけど、西洋文化ってクリスチャンかどうか抜きにして、みんなキリスト教的な要素がちょっと根付いてる部分あるじゃん。だから音楽とかでも、時々歌詞の中で、信仰のことじゃないのに、Thank you God とか、Thanks Jesus とか時々出てくるじゃん。クリスチャンのミュージシャンじゃなくても。そういうのを見ると時々日本の人たちが、この人もクリスチャンなのかなとか言って勝手に騒いだりするわけよ。何が言いたいかというと、じゃあ仮によ、音楽はもちろんだけど、 映画とか小説とかテレビ番組とか絵画とか芸術娯楽関係全部反聖書的な要素全部取り除いて、ね、平和で争いもないものだったら、そんな世界うちら行きたいかな、行きたくないでしょ、そんな。映画の中に悲しさがない。小説の中にスリルがない。全部平和で、全部、音楽も全部賛美歌。ね。だって、賛美しかなくて世の中全部平和だったら証もなくなると思うわけね。自分はそういう生きた、世界だったらちょっと本当に生きたいかどうか疑問なわけね。ただし、そういう世界じゃないっていうのを聖書がはっきり言ってるから、そういう世界に行きましょうよという、そういう掛け声をうちら出していかなきゃいけないわけね。この世はそれ期待しちゃダメだから。この世の平和を祈るなっていうんじゃないんだけど、平和であってほしいんだけど、平和にはならないのは分かってる。だからこそ、神の御国っていう言い方するけど、そういう悲しみとか涙も何もない、そういう世界に行きましょうという意味で伝道していかなきゃいけないわけでしょ。そのクリスチャンは先民意識があるってこの間も話したけど、そういうんじゃなくて、ね、だと思うわけ。だからその今日の話よ、問題があるから平安というのがある。そのパラドックスというね、逆説的って言い方するのかな、日本語で。そういうことなのかなと思う。今日近くの話だけじゃなくて、みんなの話聞いて思ってたんだけど、やっぱりマリさんが言ったように、委ねるって言いながら、うちらは中途半端な世の出方しかできないことが多い。本当に委ねれてるかどうかっていう。で、ついでに言うと、さっきキジさんがアブラハムの時のように、うちらは神様近くない。じゃなくて、前土屋先生が言ってたけど、うちらは神様の御声が聞こえるような存在に変えてもらうように祈らなきゃいけない。なぜかというと、それは確かにアブラハムの時に比べると文明が栄えすぎて、文明が栄えるということは神様を妨げるものも増えてきてるわけだから。ね、だから、それは自分たちが祈っていかなきゃいけないこと。ね、この間も言ったその予言とか異言もいいけど、やっぱり異言よりも予言が大切だというじゃん。やっぱり神様の御声を聞けるような存在になるように祈る。神様に対してもっと分かるように話してようじゃなくて、自分たちが謙虚になって聞けるような存在になるのが理想なのかなとか思っちゃったりもするんだけどね。すいません、長くなりましたけど。
それでは素晴らしい点で、最後に、じゃあ近くさん何か。
いや、本当にシェアしてくださってありがとうございます。なんか、やっぱりね、こういうの、やっぱり神様が全部私たちにくださったことで、こういう、今のね、こういう場所と、やっぱり小さな胸でもこうやって、みんなと分かち合いながら、シェアしながらこそ、こうして、なんて言うんだろう、もしなかったら、なんか、みんななんかこう、アサンションというか、やっぱりそうね、ああ、この人はこうなんだ、この人はこうなんだ、こうなんだ、なんか、わかんないけど、こうやって、みんなで分かち合えるっていうのも、やっぱり神様からいただいたものだなと、なんか、今日そう思って、本当に、いいか悪いかじゃなくて、その、こういう場所があるっていう、そういうなんかシェアできて、その、なんていうんだろう、答えは私たちもわかんないけども、シェアしながらこうやってこう神様が私たちを守って支えてくださっているのはすごくよく、わかりました。なのでありがとうございます。じゃあ、もういい？
そうですね。
はい。
お願いします。
それでは神様、本当に、今日も、私たちに、この場所を、いただいて、そして、本当に、礼拝を持ったことを感謝します。本当に私たち一人一人、神様から、いろんないただいたもの、 これからもそうですけれども、たくさん、あります。本当に神様は平和の君であり、私たちのために、このいろんな、私たちが持っている罪の中で、本当に神様は、その罪のないために生まれて、なのでそのために私たちの、罪を抱えて、本当にそれを、今日もそうですけれども、神様の誕生とまた、祝って、またこの1年も終わりますけれども、本当にまた、新しい年、迎えますけれども、私たち一人一人、また、神様のを中心にして、何があっても、本当に神様の方に頼る。いろんな、形でまた、また転んだりとかしますけれども、その転ぶ時にどっちに傾いているか、自分の意思とかじゃなくて、やっぱり神様の方に、耳を、向けると、で、そういうように、なるために、神様、本当に私たちにその、力を与えてください。また、この1週間、また私たち一人一人、本当にあなたの、言葉、あなたのいただいたその言葉を通して、また私たち一人一人導いてください。私たちの家族、そして、日本に、帰った、この教会に来た家族の一人のため、またあなたのことを知らない人はたくさんいますけれども、どうかその一人、その人のためにも、本当に、あなたが、その光を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。